日はクリスマスと、日本だけではなくて全世界でそういうふうに決まっている、覚えられているというのはちょっと不思議と思いますね。イエス・キリストの誕生日と言われていますが、この誕生日が2000年前ばかりではなく2000年代ずっと全世界の全時代全ての人にクリスマスとして覚えられているというのは、これはやっぱり特別な意味があると思いますね。私の誕生日を覚えてる人は1人、2人、3人寂しいという感じで、だいたい毎年スルーされますけれども1人でケーキを買ってきて1人でこう覚えてまあちょっと 顔の広い米田香織まあ約100人から200人の人はおめでとうという、もっと広いこちらはですね1000人ぐらいこのお祝いしてくれるかもしれませんね。しかし、まあ、それ以上の全ての人の全ての時代を超えてお祝いされることが多分ないわけです。天皇陛下、日本はやっぱり日本中でお祝いするかもしれませんが、その代が変わるともうその誕生日が消えてしまいましたなくなりまして、新しい世代の誕生日になります。まあ大体こう一世代か、まあ、近くの周りの人たちで覚えられるだけなのに、このクリスマスだけは不思議とですね、全時代の全世界に覚えられていくというのは、やっぱりそれだけの特別な大切な意味があったのだと思いますが、まあ、聖書で世界で最初の聖書にその深い意味がやっぱりはっきりと記されているということ、それはイエス・キリストが全ての人のための救い主としてお生まれになったからだということですね。その時代のユダヤのベツレヘムの小さな限られた人たちだけではなくて、その全世界の全時代の全ての人のためにお生まれになった救い主だということをだと聖書は教えています。最初の聖書のこのクリスマスの出来事を読んでみますと、これユダヤのベツレヘムのこの荒野というか野原の出来事ですけれども、まあ、さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。大きな喜びのニュースをあなたに伝える。そのニュースの内容が、今日ダビデの町ベツレヘムであなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。天の御使いが夜の暗闇を打ち破るようにして、この野原で羊を飼っている羊飼いたちにですね、大きな喜びを伝える。それはあなた方のためでもあるし、そして全時代の、そしてその全世界の全ての人のための喜びの知らせ、それは全ての人のためにですね、この救い主がお生まれになったということなんだとね、こう聖書は教えています。私たちはこの救い主が与えられたということが大きな喜びの知らせということですが、救い主というと、まあ、救いを与えてくださる主である神様ということですが、まあ、何からの救いを与えてくださるかということですね。まあ、聖書はストレートにこう言っていますが、私たち人間の全ての罪と、そしてその死に対する勝利、そしてそこからの救い、罪と死に対する救いを与えてくださるお方として、この全ての人にイエス・キリストが救い主としてこの夜お生まれになったんだ、与えられたんだと、そう言います。私たち人間は考えてみれば、こういう人たちは本当に若い人たち、若いでですね、くぐらなくていいんですよ。若い人たち、若いで、まだおそらく何十年、少なくとも私よりも何十年も先に、おそらく普通では、ね、長生きをすると、まあ、そう思いますけど、しかし、残念なことにというか、悲しいことにというか、やっぱ全ての人は必ず、この死を迎えていく。なぜ人間は死ぬんだろうか、死んでしまうんだろうかと皆さん考えて 見たことがあるでしょうか。なぜ死ななければならないんだろうか。聖書はその私たち人間の死の、まあ、原因というか、その元もですね、私たちに教えていて、まあ、あの別の聖書の箇所では罪から来る報酬、罪の刈り取り、罪の結果は死なんですというふうに言っています。ですから人間が死を迎えるというのはこの罪が原因なんだということを言っていますが、その罪というのは、まあ、聖書でいう罪というのは、まあ、私は罪人ですという人は一人もいないというそういうお顔をしてますけども、はい、
罪人
です。あ、そうか、罪はないと言ったんかなと思って、はい嘘つきコンテストはその、はい、私は罪がないという人が一番嘘つきだっていうので嘘つきコンテストは優勝です。まあ清い、こう全てを知ってられる神様の前に私は全く清いです、まあ本当に罪の何一つないですと言える人は一人もいないという、その、まあ、結果といいますかね、やっぱり私たち人間はこの死というものを全ての人が、まあ、免れる、どれほどこの地上で権威をですね、こう握りしめて、どれほど大金持ちであったとしても、天皇陛下でも王様でも死というものに打ち勝つことはできない。そういう意味では死に支配されている。やがてどのように生きてきても、必ず死をもってこの命を終わる時に来るということを、まあ、人間はどこかで覚えて知っているわけですけれども、しかし、大きな喜びの知らせ、それは死に打ち勝つことのできる、永遠の命をあなたに与える救い主がこの夜お生まれになったから、そしてそれは全ての人の、全世界の全時代の全ての人のための喜びの知らせなんだと聖書はこう教えています。神様は私たち一人一人を本当に心から愛していてくださるので、私たちが死で終わることのないように、そして罪でこの世の人生も悩んで苦しんで辛い、本当にそういう人生を生きるのではなくて、私たちの罪も完全に解決してくださるために、この一人を罪のない清い生きた緑ごとしてお生まれになったイエス様が、あの十字架の上で私たちの全ての罪を身代わりとなって、まあ、背負ってくださって、そして罪の罰呪いを全部代わりに受けてくださった。だから私たちの全ての罪は、まあ、このイエス・キリストによって罪は全部許される、清いものと変えられる救いがこのイエス様によって与えられる、そういう救い主として私たちにこのイエス様が与えられたんだと、そう聖書は教えています。神は実に その一人をイエス・キリストを私たちに与えるほどに、与えてくださるほどに私たちを愛してくださる。それは御子を信じる者、その神様の贈り物、無料のただのプレゼントですから、その御子を信じる、あ、イエス様はそういう永遠の命を与えてくださるんです、私もそれを受け取りたいです、私も欲しいですと受け取る点はこれは信仰ですね。聖書は神は実にその一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださる。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、死で終わりではなく、永遠の命を持つためなのです。神様は私たち一人一人を愛してくださる。その永遠の命を全ての人に、全ての時代の全ての国の全ての人に与えたいと、このクリスマスに、愛による最高のプレゼント、イエス・キリストを与えてください。ですからクリスマスは全時代のですね、全ての国に連れて多くの人に、覚えられ、そして祝われているのだと思います。新しい命、イエス・キリストが与えてくださる新しい命を私たちはですね、これを喜び、ハレルヤ、この素晴らしい神様の救い主を褒めたたえる賛美、ゴスペルをですね、近づいて歌って、この今でも暗闇のようなこの世の中です、私たちの世界、周りを 見渡してみてください。本当にこの、私たち人間がですね、作り出す、起こす、さまざまな恐るべき事件や悲惨が出ている。いっぱいですね、まるで暗闇のような世界、イエス・キリストの愛と永遠の救いをもたらす、永遠の命を与える救いの光としてこのですね、来てください。ですからこれが全時代の全ての人に必要な喜びの知らせ、それをゴスペルは歌いますし、私たちもそれを感じて無料のただの、ただ、はい、 私も受け取りたいですという信じる信仰の手を持って御子イエスを信じるすべての人が滅びない永遠の命を持つと神様のプレゼントを、まあ、ぜひこのクリスマスしっかりと受け止めてですね、この喜びを歌い続けていきたいと思います。では一言お祈りしましょう。愛する全能の主なる神様、私たちはこの2019年も12月最後の月を迎え、この月はクリスマスとして、日本中で世界中で多くの人たちにイエス・キリストの誕生を覚えてクリスマスの喜びを分かち合います。愛を示し合い、プレゼントを分かち合い、お互いに本当にその喜びを分かち合うという特別なシーズンと思います。何よりも神様が私たち一人一人を愛してくださり、イエス・キリストという本当に永遠の最高の神様の愛のプレゼントを与えてくださいました。素晴らしい喜びの知らせ、それが救い主イエス・キリストの誕生の知らせでした。私たちもそのことを信じて、そして心の内にイエス・キリストの愛とまた永遠の命をいただいて感謝して喜んで、この地上で許される生涯をイエス・キリストの愛と恵みを分かち合う素晴らしい幸いな生き方を送ることができますように、またゴスペルを通して多くの人にこの暗闇のような人間の社会の中でイエス・キリストの愛と永遠の命のこの救いの希望を力強く歌い続けていくことができるように、その喜びを伝えていくことができるようにどうか助けてください。一人お一人の健康も支えられますように、またクリスマスコンサートぜひどうぞ多くの人たちイエス様の愛と恵みに預かる本当に祝福されたコンサートとなりますように助けに来てください。全てを感謝してイエス・キリストのお名前で。